今日はお手元に資料をお配りしておきましたけれども、皆さんありますでしょうかね。表面が写真で、裏面が長崎の鐘の楽譜でございます。長崎の鐘っていう曲は昭和25年ぐらいに作られた歌だと思いますけれども、作曲家の古関裕二さんと永井博士とは親友の間柄で、非常に永井博士のことを歌った、もっと大掛かりな曲もですね、古関さんはお作りになっています。それを、博士にこう進呈するというふうな形で2人の友情が、育まれていくわけであります。で、今日のお話の主な参考書は、片岡弥吉さんによる、永井隆の生涯というこういう本なんですけども、この片岡弥吉さんは永井博士の親友であるんですけども、この方もまたキリシタン研究の第一人者ということなんですね。で、永井博士が、はもともと島根県松江のお生まれなんですけれども、大学が、長崎医科大学、今でいうと長崎大学医学部ということなんですね。それで、天に帰られるまでずっと長崎で、人生を全うされていく、43年間の本当に短い生涯でした。特に、原爆が長崎に落とされた後の、召されるまでの昭和26年までの、約5年半、この生涯というものが世界にインパクトを与えていくんですね。体は、白血病で、これ以上弱いことはありえないほどの衰弱した体であるんですけども、その小さなベッドから横たわっている永井博士から生み出された本が十数冊あるんです。今日もここにお持ちしているのがその一部なんですけども、それぞれがとっても読み応えがあって感動する本でございます。そして大勢の方々に影響を与えていくわけですね。で、私も高校の教師をしておりました時に、広島、長崎、沖縄、これは修学旅行の目的地として長崎は特に平和教育ということを重点にしていましたので、よく行ったわけであります。で、長崎に参りますと必ず訪れる観光スポットがですね、女香堂というところなんですね。で、女香堂というのは聞き慣れない名前かと思いますけれども、今日の資料の一番下に、己のごとく人を愛するっていう女香愛人という永井博士の書がありますけども、己のごとく人を愛するということから、そのわずか一坪のですね、畳2畳の永井博士のお住まい、これがですね、女香堂というふうに名付けられるんです。3番のところに写真がありますが、実に粗末な建物なんですが、立ったばかりはもっと粗末でですね、壁の一つが石垣のままだし、屋根はね、穴の開いたトタンです。それを見かねて有志の方たちがもうちょっとマシなものをというふうにお作りになったのがこの女香堂なんですが、ここで終戦の後の5年半をお過ごしになって、そこに世界的な人物がここに来るわけですね。で、修学旅行の学生も来るというようなことで、生前も大勢の、学生も訪れたりしております。私たちもこの女香堂というところも訪れました。これは長崎にとって本当に忘れがたい、恩人の住まいということですね。長崎名誉市民第1号、つまり長崎の歴史とは切っても切れない関係にあるわけです。それはどうしてか。それはですね、永井博士が原爆で完全に灰となってしまった長崎の町に対して都市計画を作ったというわけではないんですね。あるいは国際的な組織に働きかけて莫大な予算を勝ち取って長崎の再建に功労を残したということでもないんです。むしろ永井博士が残した足跡というのは、原爆が落とされた深い意味というものを 永井博士が信仰によって捉えた、その捉え方が長崎の人たちに命を与えたということですね。でそれによって長崎の人々は灰の中から立ち上がったということです。まあ、木っ端みじんに打ち砕かれた長崎の町が今日もう一度国際都市として繁栄を取り戻している、その礎石になった永井博士とは一体どういう方だったのでしょうか。今日の話はそのことが眼目でございます。永井博士がお生まれになったのは明治41年2月3日島根県の松江です。でお父さんの信さんという方は非常に厳しいお父さんで、やはりお医者様でございました。お母様は常という方なんですね。まあ、大変に聡明なお母様で、よく子供心に、お父さんお母さんが夜の更けるのも忘れて、机で向き合いながら医学書を読んでいる姿を目の当たりにしております。お母様の常さんもドイツ語英語を学び、難しい医学書を読みこなしていました。ですからご主人の信さん、寛容の寛、広志という字を書くんですけども、このご主人が他に往診して、そこへ患者さんが来た時には代わりに見るというふうなことまでできた、まあ、実質上ドクターのような役割をした非常に賢いお母さんだったんですね。このお二人の長男として永井博士は生まれるんです。ところがですね、隆さんは非常に頭が大きかった、産道で疲れてしまって出てこないで、その、産科医が駆けつけたんですけども、もうこんなに、苦しんで、いるようでは、お母さんが苦しんでいるようでは、母体にも危険であると言ってですね、この医者は、この子はもう命諦めて母親だけでも助けようとしてですね、この胎児じゃない生まれてくる赤子の隆さんを切り裂いて、とにかく母体を助けようという、そういうふうに決断するんです。それを知ったお母さんは、先生どんなに苦しんでも生まれ落ちるまで待ちますから、どうか赤ん坊を殺さないでください、お願いですお願いです、そんなことしたらお前さんが死んでしまうよ、死んでも構いません、どうかこの子を殺すのはやめてください、ご承です。からちょうど、我が子が生まれようとしていることも知らないお父さんは、往診に出かけたままで、こんな緊急事態が家で起きているとは夢にも知りません。それで産科医はですね、怒って看護婦連れて帰ってしまったんですね。で帰ってしまって、死ぬような苦痛をこらえて、ついに産声も立てないで生まれたのが隆さんだったんですね。そういう、生まれ方をしているのであります。でその後4人の弟妹さんが生まれるということですね。で、ことのほか、可愛がられて育ったことと思います。大正9年に小学校を優秀な成績で卒業して、なんとか郡という郡に住んでいるわけですけど、郡の長である、まあ村長とか市長とか言いますけど、郡長の賞をもらう優秀な成績ですね。ところが図に乗ったせいか、松江の県立中学校は補欠の3番目でやっと入学するありさまだったんですね。でなかなか勉強についていかれない、そこで隆少年は勉強の方法を考え、自分はどうも時間を無駄に使ってるんではないか、何にもして24時間の表を作ってですね、何もしていない時間は何も気にしない白、ぼーっとしている時間は灰色、それから実に意味のないことをしている時間は黒ですから、授業に出ていても頭の中で他のことを考えている時間は黒にしてなってたんですね。頭動いてませんから。遊んでる時間はスポーツとかそういう時間は緑、勉強に自分から熱中してる時間は赤というふうに色分けしたんですって、24時間はね。そしたらね、何もしてない白とかぼーっとしてる灰色が多かったと、ね、赤が少なかったと。 これはいけないって考えてみたら、やっぱり友達と無駄なおしゃべりしてるとか、将棋の碁だとか、まあとにかくあまり意味のないことをしてることが多いと、これはいけないと言ってですね、友達との、そのおしゃべりとか遊びもほどほどにって、とにかく赤い時間を増やすんだと、勉強に自分から向かって考える時間を増やすんだというふうに心がけていったら、どんどんどんどん成績が伸びていって、ついに首席になるんですね。こういうあの改善心、向上心に非常に富んだ人だったんですね。何か問題に突き当たる原因を究明し、その原因を叩いて、そして改善していくという、まあ、合理的な考えの人ですよね。スポーツも苦手だったんですけれども、自分走るのが遅いんだからといって歩くこと、それから早足で歩くことを心がけたりとか、それから当時まだあんまり普及していなかったバスケットボールを始めて、めきめき技術を伸ばして国内3位、中国まで海外移籍するほどのバスケットの名選手に育っていくわけですね。そしてついに中学校では5年生最上級生になった時に、昭和天皇がまだ摂政だった時に松江に来訪するということがあった時に、松江中学代表でなんと摂政であった天皇陛下、当時は摂政ですね、会釈する、摂政ですよ、その会釈を松江中学代表で受けるというですね、自分も深々と礼をするという、まあ、最高の栄誉を、まあ、受けるということですね。そして今度は松江高校理科おつるいというところに入りまして、趣味を伸ばしていく、絵も後で非常にこうドクターとなった時に、学問の世界でもそのスケッチをするということが非常に重要な技術というふうな時代だったものですから、正確にそのいろいろな顕微鏡で見るものとか患者の状況を描くということは医師にとって非常に重要な技術だったんですけども、これを磨く素地として絵をことのほか技量を上達させていって、後に非常に役立っていくわけですね。まあ、ところがこの時代には、彼は全くの唯物主義にかぶれてしまって、生命というものは自然にできたのだと、科学が万能であると、人間も物質に過ぎないと、全て物質化学反応で説明できるんだと、まあ、こういう考え方にかぶれていくわけですね。まあ、つまり理科ということで考えるならば、全て解けない謎はないと、全てのことは科学で説明ができる、今できないとしてもやがてできるようになるという、非常に科学というものが全てを解明してくれるものであるという思いを非常に深めていくわけですね。まあ、そういう中で非常に優秀な成績で彼は松江高校を卒業して長崎医科大学に入ってまいります。入ってまいりますと、いきなり死体解剖です。で、死体を解剖していきますと、人間の体の中はこうなっておると、そして人間は物質であると教授が説明をする。人間がいかに複雑なように思えても、人間の中には微弱な電流が流れていて、その刺激のと反応によって人間は生活をし動いているんだと、すべて物理的に、すべて科学的に、すべて電気的に説明できるんだ。なるほど、彼の唯物主義的な考え方はいよいよ補強されてまいりました。まあ、人間の肉体そのものも酸素、窒素、水素、カルシウムの元素の集合体であると、まあ、霊魂などというものがあるというのは実にバカバカしい考え方だというふうに、まあ、科学にこうかぶれていくわけでありますね。そして大学の図書館にある本はほとんど読んでしまうほどの勉強の熱中ぶり、とにかく知識をむさぼるように、まあ、吸収していって、唯物論的な考え方に、まあ、かぶれていくわけであります。ところがその、永井隆さんの唯物論が揺さぶられる時がやってまいりました。それは、 愛するお母さんの常さんが脳梗塞であれよあれよという間に、彼が大学3年生の時に亡くなってしまうんですね。その枕辺に駆けつけた隆さんの目をじーっと見て、お母さんは言いました。隆、お母さんは死んでもお母さんの魂は隆のそばにいつでもついているからね。それが最後の言葉でした。その時にお母さんは、の魂は去ってしまったかのように、残された肉体は全く物体のように横たわっている。先ほどまで語っていたお母さんはどこ行ったんだということを考えた時に、お母さんの魂はいつも隆のそばにいるからねと言われたそのお母さんの言葉が頭に焼き付いて離れない。自分は霊魂などというものはないと嘘吹いていたけれども、いざ実際に目の前で、人の死というものを見届けた時に、しかも愛するお母さんの死を見届けた時に、魂がないなどと言えるだろうか。途端に、自分の唯物論が、グラグラしてきたんですね。それだけではないんです。科学者として尊敬してやまないパスカルという人のパンセを読んでいたときに、この大科学者のパンセがなんとクリスチャンであったということを知るわけですね。で、このパスカルが自分が足元にも及ばないような大物理学者のパスカルが霊魂の存在を信じ、永遠を信じ、神を信じていたということを知ったときに、自分のような戦学被災なものが、神はいない、霊魂はないなどと嘘吹くとしても、そこに何の意味があるだろうかと、唯物論がぐらぐらぐらぐら揺らんでしまうわけですね。そして大学3年生の時には、今までは死体解剖で人間の体は、物体であると思っていたんですが、3年生になりましたら生身の患者を見るようになっていきました。するとですね、明らかに死体とは違うわけですよね。感情があり、考えがあり、いろんな患者さんがいるわけです。これはウサギと違う、人間はヒガルと違うぞと、当たり前のことに、気づくわけですね。そして、医者の卵として、患者さんを見ていくわけでありますが、この患者さん絶対に大丈夫だと思った人があっさりコロッと死んでしまう。助からないぞと思ったがいつまで生きている。なんだか自分の見立てというものも怪しいというふうに考えてまいりましたときに、人の生死を司るのは物質的なことだけでは説明ができない、もっと大きな力が背後に働いているというふうに考えなければ、人間の命の神秘は到底解き明かせるものではないという、生命の神秘に対する恐れというものが、隆さんの心の中に芽生えていくわけですね。そしてお母さんの死を契機に、彼はこのパスカルの信じていたキリストの教え、信仰についてもっと知りたいと思うようになったんですね。長崎というところはキリシタンの町、カトリックの町なんですね。そしてそばに浦上天主堂というものがあります。浦上天主堂の近くに下宿を移しました。下宿した先が森山さんというお宅だったんですね。実はこの森山さんというお宅はキリシタンの末裔だったんですね。秀吉がその昔キリシタン禁令を、命じてから、もう270年以上も経っているというような時代であります。ところが、この森山氏という方はですね、キリシタンの禁教の教えをですね、迫害の中、ずっと守り通したキリシタンの、この、家系に属する人であったんですね。で、実はキリシタンといいますのはですね、役割が3つあるんですね。それはまず長方というのがあるんですね。それから水方というのがあるんですね。それから聞き役というのがあるんですね。これがキリシタンの建物は持ってはいけない、持ったらもう一網打尽で、 殺されてしまいますのでね、見えない教会、見えない共同体ができているわけであります。で、長方って言いますのはね、これはね、神父代理なんです。これはね、帳面をつけるという意味から長方であると思うんですけども、いわゆるカトリックではですね、教会の暦がとても大事なんですね。つまり教会の暦っていうのは、今週はキリスト様の受難週であるとかね、今日は復活節であるとかね、イースターであるとかね、からペンテコステであるとか、こう教会の暦って大事なんですよ。で、暦っていうものを支配するものは、その、国民の生活をある意味で支配しているわけですよね。だから我々も今平成っていう元号の元の中にいるわけですね。その前は昭和でした。これはね、昔の暦の考え方の名残なんです。つまり天皇の何々天皇の御代に生きているんだと、時を天皇が支配しているんだというね、そういう時代の名残なんです。ですから暦を定めるという人はその国民を支配しているということですね。織田信長が日本を天下統一しようとしましたね。その象徴的なことはね、それまで日本にはね3種類の違った暦があったんです。でみんなそれぞれ勝手なことを言ってる。これを天下統一して暦を一本にするというのが信長の一つの野望であったんですね。つまり暦というものは非常に人々の生活を支配する重要なものであったんですね。でこの江戸幕府の暦というものとは別に、教会の暦に従ってその誠実を守り礼拝を捧げるということはね、これはとても重要なことだったんですね。でこの森山さんという方はこの長方の、家系に属する人だったんですね。で、暦だけではなくて、祈りをし、代表としてこう祈りをする、ね、それから、教理、を教える。聖書そのものはないんですけれどもですね、神とはどういうお方なのかとかね、イエス・キリストはどういうことなさったのか、というふうなことを教えるわけですね。これが長方です。ですからパーデレっていうですね、神父が、斬殺されたり追放されたりして、指導者がいなくなった、日本の隠れキリシタンを指導する人が長方だったんですね。で、水方っていうのはね、これは赤ちゃんに洗礼を授ける人のことなんですね。幼児洗礼を授ける人のことですね。それから、聞き役というのは、信者の人への伝達係なんですね。伝達係、長方から聞いたことを、明日はこれこれこういう日だぞとかね、3日後はこれこれこういう日だから、ちゃんと祈る時間を持つようにとかね、そういうような伝令役が、聞き役ということなんですね。でこれが、世界史でも驚異的なことなんですけれども、275年間守られて、それがほぼ原型をとどめていたという、歴史の奇跡的なことがあったんですね。そのために大変に迫害に遭っていくわけです。でこの間ですね、石井筆子さん の映画を、皆さんで、見たわけでありますよね。石井筆子さんが、子供時代に、その大浦湾ですね、から、キリシタンの人々が西日本19藩21箇所に、追放されていくという場面の一場面がありましたね。あの時に縄で、腰縄つけられて引っ張られていた人十数人でしたね。実際は3400人です。で大浦湾がそういう流罪になった人々をそれぞれ遠くは金沢までね連れていく船が大浦湾に集結して船でいっぱいだったんです。 まあ、予算の関係でそこまでできなかったということですね。3414人とかそういう人数ですよ、うん、で、まあ、いっぺんに3400人ではなかったかもしれませんが、何回かに分けてであると思いますが、追放されていくわけです、まあ、すごいことで、船がひしめき合ってた。で、彼らは、4年5年6年ってね、長崎に帰ってくることが許されなかったんですね。明治の時代になって、宣教師が日本に来るようになった時に、そのプチジャンという宣教師が礼拝を捧げていた時に、私もあなたのと同じ信仰を持つものですっていうふうに名乗り出た、おばあちゃんがいて、あ、キリシタンがいたんだということで、ね、世界ニュースになるんですね。明治政府はあれほど弾圧したにもかかわらずまだいたんだと言ってですね、キリシタンを一網打尽に捕まえてまた迫害するというね。つまり江戸から明治になったんだけど、明治政府は江戸幕府と同じキリシタン弾圧政策を取り続けたということなんですね。で、九州の方で、長崎の方でその弾圧の先頭に立っていたのが石井筆子さんの、おじさんの、つまりお父さんの兄弟の、渡辺昇さんという方だったんですね。映画の中にも出てきましたね。はい、というわけです。で、その追放から帰ってきた時に、彼らは、まあ、まさにこう荒廃した自分のふるさとに戻ってきたんですけども、農機具一つないわけですね。どうやって、畑を耕すのか、生えている竹を切ってですね、竹で穴を掘ってそこにこう種を植えていく。で、植える種もないから捨てるような芋づるをもらってきて、で芋を植える。茶碗のかけらでもって畑を耕すというね、とんでもない、貧しい暮らしをしているわけですね。でも不思議なことに、もう食べられないほどの土壌が見つかったり、いろいろな食料が豊かに実ったりしてね、神様は上から救ってくださったと言ってみんな喜んでいるということなんですね。彼らはその追放の、されて、全国21箇所に流罪になっていくわけなんですけども、その追放、まあ、流罪、になったことを彼らはね、何て呼んでいたのかと言いますとね、旅って呼んでたんですね。旅から帰ってきた、これから旅に行ってくる。何かですね、非常に、純朴ではあるんですけども、力強い、その信仰のね、姿を考えさせられる、言葉でございます。この永井隆が学生として下宿したところが、このキリシタンの、その伝統と信仰を脈々と受け継ぐ森山家の2階だったんですね。その森山家の、一人娘が森山みどりさんなんですね。写真がほとんど残っていませんけれども、1枚だけインターネットで見つけましたけどもね、すごい美人ですね。もう可愛らしい方、花嫁姿が映っています。で、この森山みどりさんがある時盲腸になって、まあ、油汗垂らして大変なことになっていくんですね。その時下宿していた隆さんが大変な事態に気がつきます。家の人誰もいない、もちろんタクシーも何もない時代です。で、このままでほっといたら大変なことになってしまうということで、恥ずかしがるみどりさんを背中に背負ってですね、そして病院まで行って、見事間に合って、ちょっと遅れていたら大変なことになってたという、手術がうまくいってですね、みどりさんのある面では武さんは命の恩人になってきます。で、後にみどりさんはですね、中国に、行く、その武さんのために、ジャケット、当時はジャケツと呼んでましたけども、手編みのジャケットを、編んでですね、それをプレゼントとしてあげるわけですね。隆さんはそれを着ている時に、いつもなんかみどりさんに抱かれてるみたいだって喜んでですね、帰ってきてからプロポーズして2人は結婚するんですね。 後で奥様に、素晴らしい奥様になられるんです、まあ、それは先の話です。そして昭和7年、キリストについて、またキリスト教について、彼は並々ならない、これはものだぞという、そういう思いを持ちながら、大学をいよいよ卒業します。もちろん大学でもですね、トップの成績だったものですから、総大として、当時を読むというですね、予定だったんですね。ところがですね、卒業式の5日前、仲間の学生と、飲み明かし、大騒ぎをし、雨の中をねずぶ濡れになって帰ってくるんですよ。で、春雨じゃ濡れていこうって意気がってですね、そのまんまびしょびしょに濡れたまんまで寝込んでしまうんです。まあとにかくいろんなお酒を飲んでぐうぐう寝てしまったわけですね。でその翌朝起きてみたら、もう大変な頭痛、悪寒が走ってですね、病院に担ぎ込まれる。急性中耳炎、溶血性連鎖状球菌、ということでもう大変なことになってしまったんですね。で当時どころの騒ぎで亡くなってしまったわけであります。回復に、2ヶ月を、要するわけでありますね。そして、2ヶ月経ってみたときに耳があまり聞こえない、特に右の耳はほとんど聞こえないという事態に立ち至ってしまったんです。で、医者として耳が聞こえないということは大変なことですね。聴診器が使えないということですよね。それでね、彼はとっても困ってしまうんですね。それで、いろいろ考えた挙句に、今度は内科ではなくて放射線医学を勉強しようって、当時始まっていたレントゲンの関係の放射線医学の方に進もうっていうふうに大きく進路を変えるんですね。永井さんは放射線医学が大嫌いで、これはね0点でいいというふうに言って本当に0点取ってたんです。でも他にしっかり単位があったんで優秀な成績で通れたんですけど、今や耳が聞こえない、あとに聞こえるようになったとは思うんですけども、当時は耳がもうダメだというふうに思い込んで、これはこのままだと内科医としてやっていかれないというふうに覚悟を決めて、放射線医学の方に進むことになっていくわけですね。そしてそうこうしている間に、広島、歩兵隊11連隊短期軍医ということで満州事変に従軍を命ぜられるわけですね。そして満州に渡っていきますときに、みどりさんからお別れの品をもらうんですね。それを肌身離さずこう着ていて、みどりさんから実はそのジャケットというかジャケット以外に、もらったものがあったんです。それはですね、カトリックのですね、本だったんですね。カトリックの公共料理という、皆さんあまり聞き慣れない言葉だと思うんですけども、要するに、キリスト教カトリックの教えを、簡潔にまとめた、薄い冊子のようなものだったんですね。公共料理で、これは軍の検閲でも引っかからないで、国家転覆とか共産主義のような危ないものじゃないからいい、でもお前こんなもの読む暇があったら軍人直輸でも読めとか言われたんですけども、とにかくもうね、大好きなみどりさんがくれたもんだから読まないわけにいかないわけですね。でそれをね、毎日毎日読むわけです。それはね、カトリックの教義を分かりやすい言葉で問答体で問答形式で説明してあるものだったんですね。人の求めているものは何か、人にとって一番大切なものは何か、人は何のためにこの世に生まれてきたのか、死とは何であるか、霊魂とは何であるか、罪とは何であるか、ということに対してそれぞれ明快な答えが、聖書から記されているものだったんですね。それから、 聖書にあります実戒というものもここに書かれています。我は汝の主なり、我を唯一の神として礼拝すべし、うんぬん。そして他に、多くの罪の元となる7つの大罪というものが書いてある。傲慢、貪欲、邪淫、嫉妬、貪欲、憤怒、怒りですね、怠惰。うわ、これみんな自分に当たってるぞというふうにこう深くこう思っていくわけですね。そういう中で、彼は神の前に、自分が罪人であるというようなことをだんだんだんだん自分の問題として捉えるようになっていったわけであります。そして日本に戻ってまいりまして、そしてカトリック教会を訪ねていくわけですね。で、実は長崎という町には2つの面があるというふうに永井先生は言うわけです。2つの長崎というのはどういう長崎かというとですね、それは一つは港町長崎ですね。長崎に2種類ある。一つは港町長崎、享楽の町ですね。享楽の町なんです。港町というのはよくそういう風になるわけですね。それはね、旅人が一夜の恥をかき捨てられる遊びの場所です。女の町、酒の町、歌の町、ね、そういう享楽の町。それからもう一つの長崎っていうのはですね、これは信仰の町なんですね。それは祈りと勤労の町であるわけですね。祈りと勤労、犠牲の町なんですね。キリストの殉教の町であります。だから長崎のこの2つがで、自分の生き方をつらつら考えてまいりますとね、自分は非常に人生謳歌しよう、楽しもうって言って享楽の、こういう生き方してきたと。そうするとですね、今さらこの罪汚れに汚れた自分が、この信仰に入れるものだろうかというふうに苛まれるわけですよね。みどりさんのような清らかな女性と自分は結婚する資格があるだろうかと、こういうふうに考えるわけでありますね。そして、高橋さんはですね、この反問を解決するために、浦上天主堂の司祭を訪ねるわけであります。そうするとですね、その神父にいろいろ聞いてまいるわけですね。とにかくその教会堂の中に入ってみると、その聖なる雰囲気に圧倒されて、ここは自分のような汚れた人間が来る場所ではないというふうに思われてしまう。本棚を見れば吸い切れたラテン語の書物が多く、みんなよく読まれている。おそらく聖なる教えがいっぱい書いてあるんだろう。自分が読むものとは全然違うと。神父様、私は、救われたいとは望んでおりますが、大きな罪を数えきれないほど犯している人間です。こんな罪人はとても教会には入られないのではないでしょうか、というふうにドギマにしながら、言ったんですね。そうすると司祭はこういうふうに微笑みながら答えたと。そうであります。あなたはお医者様でしょう。あなたに救ってもらおうと思ってあなたを訪ねる人は体には申し分のない人ですか。いいえ、病人です。そうでしょう。肉体の病気を治すためにお医者さんはいる。それと似て霊魂の病気、すなわち罪から人間を救うためにキリストは、増しますのです。イエズスが申されたお言葉があります。創建なるもの、健康なるものは医者を要せず、病あるものこそこれを要するなれ。すなわち我が来たりしは義人を呼ぶためにあらずして罪人を呼ぶためなりと。何か目から鱗という感じだったんですね。ああそうだ、ここに真理がある。細かなことまでなかなか申せないんですけれども、永井隆さんがそれから、しばらくの、じっくりとした勉強を経て、心に聖書の教えを納得して、 そして洗礼を受けて、カトリックのですね、クリスチャンになって行かれるということですね。そして、森山みどりさんと昭和9年、8月結婚して行かれるわけであります。で、先ほど申し上げたんですけれども、その放射線医学の方に進んだわけですね。で、今放射能という、放射線というものに関してはいろいろなマイナス面が、特に 3.11 以降危険性が指摘されています。でも昭和9年の頃といいますのはですね、放射線医学というのは医学のある意味では花形だったんですね。なんでかといいますとですね、日本は世界トップクラスの、あまり名誉あるトップクラスじゃないですけど、世界一の結核の国だったんです。50人に1人は結核患者で、これを早期発見治療に至らせるのは放射線治療であると、レントゲンの診断というものが欠かせないということだったんですね。というわけです。そして、永井博士もですね、例外なくこのレントゲンの、発する放射線によって放射線障害を受けてしまうんですね。だってですね、1日に500人とか600人のレントゲン取るんですよ。で、しかもですね、フィルムが足りないから自分で見なければならないというね。だから直接放射能が当たるわけじゃないんだけど、放射線当たるわけじゃないんだけども、放射線が照射されて、それが壁やいろんなものに跳ね返って、背中や露出している腕とかに間接的に放射線が、散乱放射能というんですけどもね、二次的な散乱放射線を浴びるわけです。それがね、3回4日だったらどうってことないんだけど、5年も10年も浴び続けるわけですよね。で、したがってその結果、職業病としての原始病と当時言われたんですけども、それが現れる、具体的に言えば皮膚がん、悪性貧血、慢性白血病、肺硬化、不妊などなどですね。そして永井博士も、白血病になってしまうんです。しかもですね、その、放射線を発するために、6万ボルトから30万ボルトの特別高圧電流というものをですね、流さなければならない。操作を一歩間違えたら即死に至るかもしれない。毎朝神様どうぞお守りください、毎晩神様今日も守ってくださってありがとうございました。こういうですね、生死の境目を毎日歩くようなことであったんですね。そして白血病であるということが分かって、自分の寿命があと3年ぐらいしかないというふうなことが、分かってきたんです。それは研究を始めてから、満13年後のこと、戦時中の無理な勤務満5年後のことであったというんですね。横に寝ている奥さんに、あと3年しかないというふうに知らせました。みどりさんは涙つ胸を押さえておっしゃったそうです。このことを高橋さんは記録してるんですね。生きるにも死ぬにも神様の御栄のためにって、生きるも死ぬも神様の御栄のためにね。二人の子供はどうなるだろう。あなたが命をかけて研究なさったお仕事ですから、きっと子供たちもお志を継いでくれるでしょう。あなたが命をかけて研究なさったお仕事ですから、きっと子供たちもお志を継いでくれるでしょう。素晴らしい奥さんですね。でも結果として早く召されたのはみどりさんだったんです。そして生きながらえたのは高橋さんですね。本当に神の溝を知るという、これからの大きな運命のうねりがどのような形でこの家族にのしかかってくるか、二人には知る由もなかったんですね。そしてそうこうしている間に、この畑さんは 急性咽頭炎を治そうと思って、当時これはいいと言われていたタンパク刺激療法で雑菌を混ぜた注射をするということをやったんですけども、それで過激なアレルギー反応が出て危篤状態になってしまうんですね。そしてもう死を覚悟するんですけれども、奇跡的に命を取り留めますが、まあ喘息を発症してしまいます。ひんやりとした空気を一口吸っても喘息が起きる。実験用のウサギの毛が鼻に入っただけでも喘息が起きる。満腹になっても喘息が起きる。急ぎ足で歩いても喘息が起きる。部屋の中に猫が入ってきても喘息が起きる。もう死ぬほどの苦しみです。そこでスポーツは一切やめて研究と奉仕に向かうわけですね。長崎医科大学で教鞭も取っていくわけですね。非常に厳しい先生であったそうです。例えば、無届けで勝手に帰省した女子看護学生が、月曜日何事もなかったかのように、学校に顔を出すと、それを見た永井隆先生はですね、女子学生を抱き上げて水槽にボーンと放り込んでしまったとかですね、命を預かる者がこういうことではいけない。でも反面とってもユーモラスで、永井先生の土壌すくいっていうのはとても有名で、この永井先生の土壌すくいを見た人はもう腹がよじれるほど笑ったというね、そういうユーモラスな面もあったと。まあ、この永井先生の書かれた本を読んでいきますとね、本当にユーモラスですよね。またその点も後で申します。で、教育者としてもとても一流の先生でもあったわけですよね。そして、また2回目にその戦地に赴かなければならない事態が発生しました。日中事変、昭和12年から15年、足掛け4年ですね、応召をします。軍医中尉第5師団衛生隊医長ということで、中国河北河中河南もいろいろと、軍医としてへめぐるわけでありますね。そして大勢の若き、敵の兵士のむくろが、山野に横たわるのを見て悲しみます。敵兵の死体おおむね少年なり、林道の花咲ける山野に謝れる思想のために慈しみの命を捨てし若き学生哀れ。これは共産主義のもとにですね、戦争に駆り立てられた共産軍の兵士がまだまだ年端もいかない少年兵であったということを見て哀れに思った時の歌であります。そういう中で敵味方の区別なく軍医として役割以上の役割を果たす永井隆の姿がそこにありました。南京にいた時のことだったんですけども、難民貧民の救護の治療に励みました。聴診器通りて響く品人の心臓音に親しみにけり、聴診器通りて響く品人の心臓音に親しみにけり、心臓の音に日本人も中国人もない、山遠く杖引いて騎士足苗に薬をやりて飯も食わせぬ、山遠く杖引いて騎士足苗に薬をやりて飯も食わせぬ。永井博士は喘息という持病を持っていたんですね。日本から大事な秘薬を持ってきていました。ところが、この山を越えてきた、この老人は喘息で苦しんでいる、死ぬばかりに苦しんでいる。そこで自分の大事な大事なとっておきの薬をあげたところ、たちまちに発作が収まって、感謝をして帰っていった時の歌です。ご飯も食べさせてあげた。また単独というですね、大変に重い病気で、下肢部が足のところが真っ赤に腫れ上がって 醜くなって腫れ上がったその患者もいた。立ちどころにですね手当てをしてあげた。痛い痛いというふうに叫んだけれども、翌日卵50個を持ってペコペコペコペコ頭を下げてお礼に来た。すっかり良くなったということですね。その患者が今度来た先生は、名医の中の名医らしいぞ、俺も治ったんだ。ものすごい患者の数が来て、毎日100人からの中国人の患者が来てですよ、昭和14年4月1ヶ月間で見た患者の数延べ4000人です。知事から感謝状、生き神様と崇められたというわけですよね。まあ、そういうことでした。日本人も中国人もない、ということでね、手厚く、看護したんですね。まあ、そういう中で、戦闘に巻き込まれながら、戦闘72回の戦闘に巻き込まれて、際どい生死の危機を脱することを20回、そして、禁止勲章、を、もらうんですね。4等瑞宝章まで、もらうわけであります。昭和15年2月復員、さらに長崎大学物理療法学科、今で言って放射線学科に勤務してまいります。そして、教え子の中から優秀な研究者医者が、育っていくわけでありますよね。昭和20年慢性骨髄性白血病、白血球105,000、普通の人の15倍です。そういう中で、彼は命の灯火が間もなく消えようという中で、さらに、毎日何百人という方々の連絡を取りながら、また研究活動をし、大学で授業をし、5人分ぐらいの働きをしていたというふうに言われるんですね。そしてついに巡ってきました。